ローマ人への手紙をこの成増のバイブルスタディではやっていきたいと思います。日曜の礼拝では、旧約の学びをしていまして、平日の時に、新約の学びをすることはとても有意義だと思います。どちらも、この神様のご計画の中でつながっている、話となっています。そして、ローマ人への手紙の背景から見ていきたいと思いますけれども、まず新約聖書の流れと言ってもいいかもしれませんね。それをお話ししますと、イエス様が何を行われたのか、これは福音書に書いてありまして、そして復活されたイエス様、そして天に昇られたイエス様が今度聖霊を送ってくださって、聖霊が注がれたこの弟子たちの間に教会が生まれ、そしてイエス様の言葉が世界に広がっていく様子を使徒の働きの中に書いてあるんですね。エルサレムから始まり、ユダヤ、サマリア、そして地の果てに至るまで私の証人となるということなんです。そして当時はユダヤ人だけのこの集まりだったところがですね、神が聖霊の導きによって途中からこの異邦人に、ユダヤ人ではない人たちにこの福音を伝えるように導かれ、その時に捕らえられたのが、神に召し出されたのがパウロだったわけです。そしてパウロが今のトルコ、小アジアの宣教師、今度はヨーロッパの宣教師、そしてついに最後は、まずパウロはエルサレムに戻って福音を伝えようとしたところを捕らえられて、そしてカイザリアにいて、そしてカエサルに皇帝に上訴するということで囚人の船に乗せられてローマまで来たんですね。それで使徒の働きの28章にそのパウロがローマにいて福音を語っている、神の国を話している姿が最後に書いてあるわけなんです。この28章の30節31節にこのパウロが神の国を述べ伝えて主イエス・キリストのことを教えたと、こうあるわけなんですね。それでローマ人への手紙に入るわけなんです。手紙というのは教会に対して語られていて、ローマにあるその教会にパウロが手紙をある人を通して託してですね、そしてローマにいるキリスト者たちに読んでもらうことができるようにしたわけなんですね。で、実際に書いたのは、この今このローマに到着したパウロではなくてですね、その前に宣教旅行でコリントというギリシャの南にある町ですね、でそこにいた時に書きました。で、彼自身が実はこの教会を建てたのではなくて、もうすでにそこに行ったローマ、そこに出身のユダヤ人がイエス様を信じてですね、そしてその福音を携えてローマに戻り、そして福音を伝えていったという、だからパウロが建てた教会ではないんですけど、パウロはもうぜひあなた方のところに行きたいという思いを込めてこの手紙を書いているわけなんですね。ローマ人への手紙を、全ての学びの始めにどうかですね、全体を読んでいただきたいんですよね。読まれた方いますかっていう質問をしたらですね、ぜひですね、次回までに、全体を読んでみてくださいですね。そして何がテーマなのか、何をパウロが言わんとしているのかなんですけれども、その中心となる言葉が11章の17節にありまして、神のうちには福音のうちには神の義が記されていて、で その義は信仰に始まり信仰に進ませるからだと。信仰による義なんですね。17節ですね。1章の17節、1章17章はないですね。16章までしかないはずですね。ローマは17節1章のですね、信仰による義が、このパウロがローマ人への手紙の中でこの中心として話している、神の義について考えていき、そしてその義というのが信仰によって与えられる、また掲示される、現れているという内容になるわけなんです。で、ここは数多くの教会の指導者がキリスト教の要になる教えの体系、まあ教理といいますけれども、教える理論の理ですね、このキリスト教の教えのその核になる部分ですね、それがこの救いの計画がこのローマ人への手紙の中にあるわけなんです。まあ、ここで、この教会の中の伝道の中で救いに導かれた人はもう私がここでパパパッと見ても何人かいらっしゃいますよね。でその時にだいたい開かれた聖書の箇所というのがこのローマ人への手紙なんですね。この箇所を開きました、そうですね、この箇所を開いてですね、バプテスマを受けた方だったらここの箇所開いてます。主にほとんど全部ここで済ませることができる、その神の救いの計画があるわけなんです。ですね。義と認められるという言葉もこのローマ人への手紙には数多く出てきます。義と認められる。義と認められるというのは、まあ、簡単に言うと受け入れられる。義なる神様に、正しい神様に受け入れられるようになっているかどうか、そして自分自身が神の前に立つその正しさを持っているのかどうかということになるわけなんです、ね、救いという言葉も出てきます。だから立つことができないような状態が立つことができるように神様がしてくださる。でこれが、この、まあ、義と認められる。そしてもっと簡単に話すと法廷ですね。法廷です。裁判官の前であなたは無罪であると宣告、最後に、無罪判決が出される。でこれが義と認められるということです。でこれが信仰によって与えられるんだよ。自分が一生懸命行いによって、神に認められるのではなくて、神が与えてくださる備え、キリストという備えを信じることによって、それで神のところに近づくことができるという、まあ、それがこのローマ人への手紙のこのテーマになるわけなんですね。で、今全体のお話をどんどんしてるんですけどね、全体を読むとですね、初心者の方は、まあ、初心者というのは今私はまだイエス様を信じてない人をちょっと考えてますが、ローマ人への手紙を読んで多分わからない。でも12章以降になるとなんとなく分かってくるですね。なんでかっていうと実践的なことが書いてあります。実際的なことが書いてあります。熱心に神に使いなさいとか、互いに愛し合いなさいとか、裁いてはいけませんとか、いわゆる こうしなさい、ああしなさいっていうことが書いてあるんです。でも大事なのは12章以降にのみそれが書いてあって、1章から11章までは神がキリストにあって私たちに何をしてくださったのかという部分が書いてあるんですね。で、とっても大事なんです。とっても大事です。なぜならば私たちは何度も話しますけれども、何をすればいいのか、このことをね、中心にして生きています。でもこれは実は罪人の姿なんです。神が何をしてくださっているのか、何をしてくださったのか、でこれを、聞いて、そして信じて、その結果として神に応答して神様の言われたことを行っていく、この順番なんですね。神が何をしておられるのか、してくださったのか、恵みなんですね。のゆえにその応答として12章以降があるわけなんですね。だから初めは教えの部分、神の教えの部分、そして12章以降がこの実践の部分に入っていくわけなんです。そしてその神の義についての、なんて言ったらいいかな、1章から8章までが一気にその神の救いについての教えが、書いてあります。でクリスチャンになると1章から8章まではとても、このすごいなって、この思う部分なんですね。ところが9章から11章まではなんか読まないで飛ばしたくなるもどかしさを感じるところになります。神の選びとか主権とかの話になり、イスラエルについて書いてあるんですね。でこれが、ちょうど魚でいうと骨の部分にあたりま すか。1章から8章までが肉だとすると魚をさばくとき、三枚おろしじゃないですか。1章から8章までがその片方の肉の部分で、そして9章から11章が骨の部分で、そして12章以降が、その肉の部分にまたなるんですね。ということで、この9章から11章までが難しいんですけども、けれども9章から11章がなければ骨のない魚のようにもう何もない、その肉はあってなんか詰まってんだけどそれが何もないという状態になります。ということでじっくりとですね、神様の救いの骨格というか計画ですね、どのようにして神様がイエス様を信じる者を救っておられるのかを見ていくことができる箇所です。で難しく考えないでくださいね。これから一生懸命なんか新しい情報を得るんだじゃなくて、イエス様を信じた人はすでに体験していることですからですね。体験していることですから難しくことはありませんですね。でも字面だけ見ると難しく感じます。実は使徒ペテロがね、第二ペテロの最後の手紙の最後でパウロのはちょっと難解でって書いてあるんですよね。で今日はですね、できたら1節から17節までを見ていきたいと思いますけれども、1節から7節までが挨拶の言葉になっていますですね。でも1節ずつ読んでいきます。神の福音のために選び分けられ使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロとあります。 神の福音をこれからパウロは語ろうとしています。福音というのは人が中心ではありません。福音というのは神様の良い知らせであり、神様の栄光のためにあります。福音、ユーアンゲリオンっていうんですけども、あのエヴァンゲリオンっていうね、あのあれじゃないですか、あのアニメね、アニメ漫画あれなんだあれ、そこから来てるんですよね。まあ、良い知らせということです。何か良い知らせがあったら、あの走って伝えに行く人というイメージで考えてください。神の良い知らせであります。これをのために選び分けられたとあります。選出されたんです。でこれがアンティオケの教会のところで、彼らが祈っている時、教会の指導者たちが祈っている時に、聖霊によってバルナバとパウロが選び分けられたと書いてありますけれども、そのためにこのパウロが存在しているんだよと、福音のために存在しているんだよと、でこう言ってんですね。私たちもある意味でそうです。福音のために私たちは選び分けられているわけです。そして使徒として召されたとあります。使徒という言葉、これ簡単に使わされたものという意味です。何かの使命のためにお使いに行っている人です、ね、何か買ってきてって言ったら買っていくじゃないですか。そしてあるいはミッションインポッシブルじゃないけれども、この何かにですね、特例、特命が与えられてですね、そしてそれをするためにですね、この使わされるわけです。それが使徒なんですね。使徒はこの福音のために神から権威が与えられて使わされている人であります。で、特別に使わされたその選ばれた人たちというのは十二使徒と呼ばれています。十二の弟子ですね。で、一人は、このイスカリオテのユダだったんですけども、裏切って、イエス様を裏切って、そして自殺して、いなくなりましたけれども、まあ、その後でマッテアが選ばれてですね、確かマッテアだったよね、もう一人、間違ったことを言わないようにちょっと今確かめますが、マッテアですね。ところがパウロが途中でイエスに、パウロに途中でイエス様が現れて、それで、パウロも使徒とされました。まあ、ここが意見が分かれるんですけども、じゃあ12番目の使徒というのは誰なのかと、マッテアなのかパウロなのかという、まあ意見がありますけれども、あんまり、追及せずどっちかか分からないとしとけばいいかと思いますが、で使徒の働きの中に教会では使徒たちの教えを固く守りって書いてあるんです。だから私たちがこうやって学んでるんですね。これ使徒の教えなんですよ。でこれは神様の言葉なんですね。だから私たちは学んでってます。で召されるという言葉があります。召される、召しですね。後にあなた方も召されているよということが7節に書いてあります。使徒とされるのに召しが与えられていたわけなんですね。自分が神様を選んだんですけども、実は神が初めに選んでくださっていて、そして呼び出してくださったから救われたんですね。その呼び出されるというのは救いなんですけども、選んでくださって、そして呼び出してくださったんです。だからなんか自分の好みや自分の選択でなんかクリスチャン生活を全うするということは本末転倒でありえない話なわけなんです。でこれが分かるか分からないかでクリスチャン生活の、まあ、あの醍醐味が違ってくるんですね。まあ、例えばあの人につまずいて私は信仰をやめましたとかね、あ とかなんだかって、話してもですね選びじゃないんですよ。自分の信仰というのは自分の選びじゃないんですよ。神様が選んでくださったんですね。でこれは全てあらゆる面で、このパウロは今度使徒として召されているということなんです。使徒として召されているんです。だから彼は自分で選んだのではなくても、使徒としての務めを神様にやるように命じられたんですね。ですからキリスト者 のこの生活もですね、神様に何て言われているのかを聞き、そしてそれに命じられたことを行っていく者たちなんだよということであります。でキリストイエスのしもべパウロとあります。キリストイエス、これパウロは結構ね、イエスキリストという言葉以外にもキリストイエスとも言うんですね。ここからも分かりますか、ね、清正明石は明石清正にしてんじゃないっていうことが分かりますか。聖と名じゃないんですよ。聖名じゃないんです。キリストというのはメシアであり救世主です。いわば油注がれたものというのがもともとの意味で、そしてギリシャ語に直すとキリストであると、世界を救う方、我々を救う方ということです。そして神によって任命された、選ばれた方ということです。それがナザレから、ナザレという町で生まれたんじゃない、育ってその出身のイエスというものがキリストなんだよという、キリストなるイエスという、救世主イエスと言ったらいいでしょうか、まあ、そういう意味でここで使ってるんですね。イエスという名前も意味があります。これはヘブル語でヨシュアなんですね。あのヨシュア記のヨシュアです。ヨホシュアで、ヤーウェが救いであるという意味ですね。ヤーウェ、神様の名前ですね。旧約聖書で現れた神様の名前がで救いであると。だから私たちに関わってくださるこの神が私たちの救いになってくださったという意味で、このイエスという言葉、まあでもイエスという名前はユダヤ人の間で多く使われていたんですけれども、だからナザレのイエスと当時の人は呼んでいたんですね。そしてしもべと書いてあります。今日はすごい一語ずつ今見てますけれども、しもべという言葉もギリシャ語にはいろいろありましてですね、当時はローマは奴隷制度が発達していました。良くも悪くも。で奴隷といってもいろんな階級の奴隷がありまして、ほとんどこの家が任されるような奴隷もいまして、けれどもガレー船に乗るその下の方でこう漕いでいる船をですね、そういう奴隷もいたんですね。デューロスと言います。で使われているのがここではデューロスで、この全く権利の持っていない奴隷、低い奴隷ですね。その奴隷の階級の中でも最も低いところの奴隷なんです。でこれね、初めて知った時に、あ、やだなって思いました。奴隷なの、自分の楽しくクリスチャン生活、自由意志を持ってやっていったらいいじゃないのと思うかもしれないんですが、成長すればするほど自分のやり方で自分の楽しみでやることがいかに自分を疲れさせ、悩ませ、迷わせ、辛労が多く悩み、イエス様こそが神の奴隷と言ったら変ですけども、神の御子は父がなされること以外は私は何もしませんと、完全に自由な方でしたですね。イエス・キリストのしもべっていうのはものすごい栄誉ある、タイトルですね。呼び名ですね。呼び名っていうか位ですよね。イエス・キリストのしもべ。 モーセは神のしもべと呼ばれたし、ダビデも神のしもべと呼ばれましたけれども、イエス・キリストのしもべであります。そしてパウロは、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されていたもので、御子に関することですと。この神の福音は御子に関することですよと言っています。イエス・キリストに関することですよと言っています。私たちの信じているこの方は前もって予言された方です。いいですか？とても大事ですね。なぜかと言ったら、仏教、イスラム教ですね。仏教であればブッダ、イスラム教であればムハンマド、あるいはモハメッド。前もって予言されていませんでした。けれどもイエス様は、モーセが律法を書いた時、創世記から書いた時からですね、紀元前の1400年ぐらいあたりから、もっとずっと前にも予言されてますから、ただ書いただけだからね、1400年だから、もっともっと前から、その前からこういう方が来られる、キリストが来るという予言が行われていたんです。ですか？宗教は何か創始者がおり、そしてそれに基づいて、その教えに基づいて私たちが努力して神様の道にを歩んでいこう、神様に近づこうとしますが、キリスト教は違います。そういう余地が全くないんです。作り上げる必要はない、いやむしろ神が来られたんです。千年以上も前、または数百年前からキリストが来ることが告げられていて、そしてイエスがそのキリストであるということが証明されたんです。だから他の人に、なんだキリスト教の創始者イエスを信じてるのかと言われたときに、でもイエスって何百年も前から来るって言われていたんだよって、勝手に自分が教祖になったんじゃないんですよね。ムハンマドもブッダも、まあ、ある意味で勝手になったと言ってもしょうがないです。言われてもしょうがないですよね。何も彼については書かれてないんですよ。コーランについても彼について前もってなんて一つもないですよ。それ予言がないですよ。このイエスのみが予言があるんですね。そして巫女に関することで、巫女はだから福音というのは巫女、イエスキリストについてなんだよと。良い知らせ、良い知らせっていうと私たちはなんかいいことが起こるのかなって自分に。良い知らせというのはイエス・キリストを知ること、イエス・キリストに出会うこと、この方を心に受け入れて、この方のうちに生きること、この方と永遠に一緒にいることが福音なんですね。で、巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。肉によれば、清い御霊によればっていうふうに2つ書かれています。イエス様は人であられて、かつ神であられた方です。肉によればというのは、肉、そのダビデの子孫として生まれたんだよと言っています。これはユダヤ人の人が聞けば、あ、なるほどという言葉になります。新約聖書の福音書を見ると、ダビデの子よと イエス様を叫んでいた、イエス様に対して叫んでいた人たちがいましたけれども、ダビデという人がユダヤ人の王として立てられました。そしてダビデが王になった時に、神殿、神の家を建てたいと言った時に、神様はあなたは建てることはできないと、しかし私があなたのために家を建てようと言われたんです。これが第二サムエル記何章だったっけな、7章かな確か、神様が言われたんですね。そしてあなたが先祖たちと共に眠る時に、あなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させると。そして彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てると、このように約束してくださったんです。常しえまでも国を建てる、私の国を建てる、神の国を建てるよ、あなたの子によってと、このように言ったんですね。それでユダヤ人の人たちはダビデの子を待ち望んでいたんです。そこで実際にダビデの子孫家系であったヨセフの家からイエス様が、またマリアもね、あのダビデの家系なんですけども、生まれたわけなんです、ですね。だから今、ダビデの子孫として生まれ、そして清い御霊によれば死者からの復活により滞納によって公に神の御子として示された方、はい、ここはすごいですね。今度は清い御霊によればとありますが、まずもってイエス様は実はヨセフの精子は受け継いでないんですね。処女であったマリアから生まれたんです。聖霊によって身ごもったと聖書に書いてあります。神のこと、糸高き子と呼ばれると書いてますけれども、そして死者の中からの復活により公に神の子として示された方なんです、はい、ここが大事。死者の中から復活したことによって、この方は単なる人間ではなくて神の子なんだということがここで示されたということなんです。いいですか。ですから日本人だからといって言い訳は聞かないんです。キリスト教は西洋の神であり、そして私たち日本人は仏教や神道を信じていますということではない。それはアテネにおいてパウロが言いました。神はこれから裁きますよと、その一人の人を立てて裁きますと、その一人の人というのがイエス・キリストなんですけれども、その方が裁くということを、その方をよみがえらせることによって証明したよということが書いてあります。ですか。考えてみてください。この歴史の中で死者からよみがえった人がいるんですよ。そうですかじゃなくて、死者からよみがえってまだ生きてらっしゃる方がいるんですよ。どの指導者であっても死んでます。どんな偉大な指導者であって教祖であっても死んでます。今メディナに行ったらムハンマドの墓があります。ブッダもどこかにあるのかな、インドにあるのかな、墓が。孔子もどこかにあるのかな、墓が。分かんないけども、あるんですが、イエス様の墓も骨がないんです。蘇ったから。このことによってこの方が神であられること、神の御子、神であられることが明らかにされて、主イエスキリストであると。先ほどイエスキリストの意味は言いますけど、主っていうのは自分の主であるということです。だからイエス様を受け入れるときに聞きましたよね、イエスは主であると告白しますかって。イエスは主であると、イエス様が自分にとって一番にして生きていくことを 決めますかと聞きますよね。そうでなかったら先生かもしれないし、預言者かもしれないし、主であるかどうかということです。そしてこれで御子についてのことが終わりました。でこのキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのです。でここら辺からパウロが使徒の務めについての話を言ってきます、ね、使徒の務めです。これは宣教師がですね、少し使徒に似ている働きをしているんですね。使わされていく人です。いいですか。以前ですね、伝道と宣教の違いは何ですかという質問を受けたことがあります。皆さん答えられますか。伝道と宣教の違いは、伝道は伝えるだけです。伝えるんであれば、道を伝える、イエス様を伝えるのであれば伝道であります。ユーワンゲリオンですね。良い知らせを伝えていくという。宣教というのは、ここで言っているあらゆる国の人々の中にと書いてあるように、その自分の国や自分の文化や自分の周りの人たち、その自分の領域を超えて、そして違うところに行く、あるいはその使命を帯びて、でそれでイエス様を宣言していく人たちですね。述べ伝えていく人たちですね。だから少しどころかかなり違いますですね。ある意味で皆さんも、宣教師です。このように教会から使わされていきます。それぞれの場に使わされて、そして福音を宣言していくんです。ですね。そして神の権威を携えて、イエス様の権威を携えて宣言しに行くんです。これから一生懸命頑張ってね、信じてもらうために整列しに行くんじゃないんですね。ひれ伏せなければいけないのは私たちではなくて相手側なんです。イエス様を受け入れますか、どうですかと、イエス様を伝えていく者たちとして召されているわけです。そしてあらゆる国というふうに書いてありますけれども、これがとても大事です。イエス様がすべての国民に対して彼らを弟子としなさいと言われたので、このあらゆるという言葉が使われていて、福音というのは全ての人のためのものなんだということがここではっきりと分かります。で、信仰の従順をもたらすためだよ。で、あなた方もそれらの人々の中にあってイエス・キリストによって召された人々です。このパウロからローマにいる全ての神に愛されている人々、召された生徒たちへ、はい、今あなた方も召されている、さっき説明したのでね、神に愛されているよということです。神に召されるということは愛に応答した人たちのことです。神様に愛されて召されたんです。来なさいって、私のところに来なさいって言って神様に愛のラブコールだ、ね、まさに愛の飯ラブコールによって、いるこの、そして聖徒と書いてますけども、これは清め分かたれた人たちです。神のものとされた者たちです。そして私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにと、はい、父なる神主イエス・キリストから恵みと平安で、この挨拶の言葉は、 実は、これギリシャ人の挨拶の言葉とユダヤ人の挨拶の言葉を合体させてるんですね。恵みの方がカリスと言いまして、ギリシャ人の挨拶言葉です。そしてユダヤ人がシャロームですね、これがユダヤ人で、今でもイスラエルに行ったらシャロームと言われます。挨拶言葉でハローと同じですね。でユダヤ人もギリシャ人も一つにキリストにあって一つになるという意味もありますし、恵みと平安がという順番が大事ですね。神の恵みを知るから神の平安が与えられます。平安がなかなか与えられてないという時に、そこでだんだん分かってくるのが、自分の行いとかではなくて、神がそうされてそう思われているから、神が私を愛しておられて、私をよく思っていて祝福しようとしておると。神が祝福しようとしているから祝福されているのであって、自分が何かをしたから祝福されるということではないんだよと。じゃあその祝福を受ける条件というのは、神が祝福をする神だということを信じることです。ですね。これが分かると恵みが分かってきます。どういうふうに、なんか今理解した人はね、こんなイメージにふわーって今ね、信仰の中で幻みたいに広がったと思うんですよね。このまろやかさというか麗しさというか、庭園が見えたかもしれません。花が咲き始めたかもしれません。それまでは工場のようにですね、なんか製造しなければいけないクリスチャン生活じゃなくてですね、神が良くしてくださる。それは神がそうしたいからそうしてるんです。自分か何か関わらずですね。そしたら平安が与えられます。でこのヨーヨークリスチャンではなく、ね、こうある時こうだ、調子悪いとは私はもう救われてないかもではなくてですね、調子が悪くても調子良くても、あ、じゃあ調子悪くていいんですか、そういうんじゃなくてね、それはまだ調子悪くていいのかなとかね、あ、じゃあ神様のに罪を犯しても大丈夫なんだとか何だかって言ってる時は、まだ恵みが分かってないんですね。本当に恵みが分かったら罪を犯したくなくなります。罪を犯すことが、神、こんなに愛している神様に対してちょっともう辛いと、罪を犯すのは辛いというふうに神様を愛するようになるわけですね。で実はここまでが一文で、挨拶言葉だったんですね。今どんくらい経ってます？今時間結構長くやっちゃいましたね。いいですか、ね、皆さん眠かったら立ってもいいですからね。まず第一に、あなた方すべてのために私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからですと。はい、まず感謝しているということを言いたかったんですね。神に感謝しているよって、イエス・キリストによっ って。でなんで神様に感謝しているかって言ったら、全世界にこの信仰が言い伝えられているからだと。もうパウロは根っからの宣教師ですよ。ザ宣教師ですね。まあ宣教師の一番ドンはもちろんイエス様ご自身ですけども、父から使わされた、この地上に使わされた方ですが、その宣教師の模範がこのパウロですね。全世界に広げられている。でこの全世界に広げられているという言葉を聞くときにですね、なんかとんでもなく大きいなって皆さん思いません？で、Facebook されてる方は、僕が世界の情報をですね流してね、なんかな、もう周りのことだけでも精一杯なのに、なんかずっと先のところで難しいこと言ってるなとかですね、お感じになると思います。しかもですね、私はちょっとね特定した地域にしかね話してないんだけど、ね、中南米もあるわ、ね、中央アジアもあるわ、アフリカもあるわ、いろんなあらゆる国々があるわけなんですね。そしてあらゆる国語によって聖書を翻訳していこうというウィクリフという人たちもいるんですね。まだ訳されてない 聖書が言語があるんですよね。なんでそこまでちょっとやめてよと言っても、だったらイエス様を信じないでください。なぜか、先ほどに戻ります、イエス様の命令なんです。全世界に出て行き福音を述べ伝えなさい。でこれをその通りパウロが行っていって、そこに喜びを感じて神様に感謝してたんですよ。なんかエジプトでクリスチャンが救われてる？あ、そうじゃないんだよ。パウロはすっげー、主を感謝します。全世界に広がっていることに感謝をしていたんですね。そして私が御子の福音を述べ伝えつつ、霊をもって仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの度ごとに神の心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。パウロの祈りの生活がここに現れています。まず御子の福音って、さっきはね神の福音って言ってますけど、今度は御子の福音なんだと、ね、御子についてですからね。御子の福音を持って、この宣教をしながら、この述べ伝えながら神様に仕えているんだけれども、あなた方のことを思わぬ時はなく、素晴らしいですね。日曜日にだけ会ってですね、あとは違うことを考えている牧師、あのそういう牧師だったら、あ、良くない牧師ですあなた方のことを思わぬ時はなくって書いてあるんですよ。これ模範的ですね、模範ですね。で祈ってるんですね。で祈りの度ごとにもう切なる願いだったんです。いつもいつも道が開かれていけるように。パウロってね、このローマに行こう行こうとずっと思ってるんだけど、何か邪魔が入ったりするんですね。と言ってる間に今度はエルサレムに行かなければいけないというふうに、この示されたかっていうか、その自分で強く思ってですね、エルサレムに戻ってからローマに行こうって言って、いつも何かあの彼は邪魔されるというか迫害が起こったりですね、いろんなことがあって、でそれを今ここで言ってるんですね。で言って何するかというと、私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。というよりも、あなた方の間にいてあなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。御霊の賜物によって全てが行われます。教会が御霊の賜物によって、福音というのは御霊の賜物によって行われていくんです。もう何度も何度もね、なんか説明全然してないね、さっきからなんか第一コリントにの十二章にですね、御霊の賜物の種類、知識の言葉、知恵の言葉、あと信仰の賜物、癒しの賜物、奇跡の賜物ですね、予言、そして異言を解き明かすとか、教える賜物とか、あとは分け与えることとか、あと指導をする賜物とかですね、御霊が与えてくださるその能力によって、働きによって行っていくんですね。ですから聖霊を求めてください。聖霊を求めなければ絶対に宣教の働きはできません。宣教だけじゃなくて教会生活でさえができません。福音伝道の活動は決してできません。聖霊の力を受けてくださいですね。聖霊を求めてください。そして興味深いのは、というよりもって12節で言ったんですね。これ面白いんです。だったら最初からそっち言ってよって思うかもしれませんけれども、どっちも真なんですね。そのミニストリーっていうのは、この使えるとか務めを果たすって意味ですけども、ミニストリーをしていく時の喜びというのは受けるんですね。自分が与えているところが実は受けていくっていう、これが喜びなんですね。奉仕をして、あ、今日も疲れた、あ、なんかやんなきゃよかったなって、もう疲れ果てて、もうそのもう精魂尽き果てましたとかね、そういう時はね、誰がそんなことをやれって言ったっていう神様の言葉ですよ。やめなさいって言います神様は。 本当のミニストリーは受けるんです。お金もらうということじゃなくて、そういう話じゃなくて、与えることによって受けていくのでやめられないんですよ。宣教の働きをするとね、こういうことが起こります。自分が与えに行くと思って行くと思っていたら、そうではなくてイエス様をに預かっていく喜びにあるんです。これね、やらなきゃわからない。皆さんも伝道してください。宣教に行ってみてください。一緒に来てもいいですけどね、ちょっといろいろ我慢しなきゃいけないことがありますけどね、ね、水洗トイレ、とかね、トイレットペーパーがね自然に溶けるっていうのはね、一部の国だけなんですよね例えばですよね、まあ、いろんな面白いことがありますけれどもね、なんでここの道路にこんなでっかい穴があるんだろうとかね、まあ、ちょっとあまり話さないです。アドベンチャーですね。けれども、午後にも恵比寿のバイブルスタディがあって、その頭がごちゃごちゃになったんですけど、今夜ね、午後、まあ夜ですね、イエス様のされることってなんか異常ですよね。こう言ったら失礼なんですけど、イエス様にでも異常です。なんで99匹置いて1匹探しに行くの、変態じゃないですか。そして放蕩息子だってあんなに使い放題したのにまた戻しちゃったって、常識外れですよ。だから宣教の働きも常識外れです。そういう変なところに行ってるのに本人は喜んでます。本人は嬉しいんです。気違いですよ。しかしこれがクリスチャンの生活、イエス様の喜びなんです。いやー、そんな私気違いになれないと思ったらね、よく自分で振り返ったら、なんでこんなところで喜んでんだろうってニコニコニコニコしてね。これがクリスチャンの喜びですね。だから与えてください、捧げてください。今の献金袋回しません、そういう意味じゃないです。捧げてください言ってるの分かりますよね。今いろんな意味の話をしてます。今ね、隣の人にいる人のためにもう祈りまくるとかね、あと他のどっかの特定の国決めてね、もう全然会ったこともない人のために祈りまくるとかね、またはそういう人を通して宣教の働きのために献金をするとかね、捧げ支援金を送るとか、何でもいいですよ。もちろん教会のね、もっと10分の1とかそういうのもありますけれども、でそういうことだけじゃなくて何か働きに入っていくっていうこともそうです。ただ聞くだけじゃなくて御言葉を学んで、そしてだから私はね学習しなければ分かりませんとかってこう、分からない、だからできません。これ宣教中の働きの、宣教地での働きのある宣教師の話をします。未開地です。未開の地、ある部族に伝道して、その部族の人たちがね、村の人たちが全員、ほとんど全員受け入れました。もっと聞かせてくださいってこう言ったんです。そしたら宣教師がダメってこう言った。とんでもですね。あなたが隣村の他の部族の人にこの今言ったイエスについて話しなさいって、そして戻ってきなさいってこう言った。なんでかって言ったら本人が行くことはできないんですよ。だから受けたものをただ渡しただけなんです。伝えただけなんです。これが賜物のエッセンス。自分が努力して、自分が一生懸命やって、そして習得したからじゃなくて、神から与えられる、神から与えられる賜物で動いていくんですね。ですか。そして次に、兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも、他の国の人々の中でも、得たと同じように、いくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。このね、パウロがまず兄弟たちって言ってるのいいですね。兄弟、素晴らしいですね。神の家族ですね。どこの国の人であっても兄弟です。 神の国の家族だったら、神の国の中にいる人たちだったらね。そしていくらかの実を得ようと思ってるって言ってるんですね。いくらかの実を、これがいつも実がなるということ、実が結ばれるということを目的にする、実が残るために。愛という実が一番大きいですよね。これが残るために。そしてでも妨げられていた。で次に、私はギリシア人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。負債を負ってるよと、返さなければいけないよと。パウロは自分がボランティアでやってるんじゃないんですね。やってあげるよと、そこまで行ってあげようというふうに言ってるんじゃないです。そうしないと自分が災いに遭うんですよ。借り物作っちゃってるんで、借金したらほら返さなきゃダメでしょ、借金したら。だからやめろと言われても行かなきゃいけないと、そういう意味ですね。で誰に対して、すべての人ですね。ギリシャ人にも未開人にも、これ次見ると分かるんです。知識のある人にも知識のない人にもっていうのと同じです。ギリシャ人っていうのは今見てね、私知識において、まあ、高慢になってるよね。あのほら哲学者たくさん出したでしょ、ソクラテスとかさ、プラトンとかさ。未開人ですよ、あと次は。にもどちらでもそうなんです。そしてあの知識のある人にもない人にもそうなんです。でね、クリスチャンのね、このあれをね広げてください。でね、大体今いらしてる方々は大体似たグループなんですね。でこの学校をね、高校は出てるでしょう。そして大学も行った人もいるでしょう。であと中流階級ぐらいだと思うんですよ、ね。まあ、日本の社会全体がそうかも。だからね、いるわけなんですけども、それだけで絶対にとどまらないでください。今あるようにホームレスの人にも、ね、社会のその福祉の中に預かってる人にも、障害者の人にも、それだけじゃなくて六本木ヒルズに住んでる人にも、学者さんにも、どういう職業の人にも、全ての職業です。立派な職業について、そうではないとみなされる職業、あとはこういうグループの人嫌い、自分の何ていうの、いろんなこの好みとか自分の哲学とか考えによって ああいう人は嫌いだという人にも、全ての人に福音が伝えられ、全ての国民族に福音が伝えられる必要があります。でですから、あのここで、私は福音を恥とは思いません。16節、福音は、もしこの今日学んだところで暗証聖句として覚えたいのであれば、この16節を覚えてみてくださいね。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる人すべてにとって救いを得させる神の力です。まず恥とは思いませんって、ね、出てるでしょ。はい、伝道して恥ずかしくなった人いますか。あとはちょっと不安、怖い、はい、そういうふうに思った人、思わなかったらすごいね。そういう意味です。ここで恥とは思わないと、やっぱそれ出てきちゃうんだよね。怖い、不安、恥ずかしい、拒否されたらどうだろうね。でも恥とは思わずにユダヤ人を始めたり、これ順番ですね。ユダヤ人から福音が伝わっていきましたから、パウロはいつもユダヤ人の街道、ユダヤ教の街道で福音を伝えてきました。でもギリシャにもって言ってるんですね。だから福音とかそういう神の言葉を知らない人たちにもということなんです。つまり皆さんの周りにいる全然キリスト教の木の字も聞いたこと、木の字は聞いたことあるね、日本人の人はね、教養があるし、キリスト教イエスぐらい分かるよね。でもそれ以上は分からないの人も 信じる人、なんて書いてます？すべて。さっきからね、あらゆる国とかすべてとかも多いでしょう。ね。すべてなんですよ。すべての人にとって、はい、救いを得させる神の力なんです。力なんです。福音は。説明して悟るものじゃないんです。ああ、よかったお話でした。ありがとうございます。イエス様を主として生きていきませんか？あ、よかったですって断りますよね、大体。力なんです。病気になっている人に薬を、これを飲めば治るという薬があって、これはどういう薬なんですか？ですね、こうこうこう貼ってこうなんですけど、じゃあどうぞ。いえいえいえ、この薬どういう意味ですか？いやいや、こうこうこうこうなってこうなってこうこうこうこうなんですよ、こうなんですよ。じゃあ、はい、飲んでください。いえいえいえ、これどういう意味なんですか？これをずっとやり続けたら力じゃないんですよ。飲んで効果があるんですよ。だから福音というのは力なんです。聞くんじゃないです。理解する、まあ大事ですけど、理解は納得する、これも納得も大事なんだけども、変化が来る。どういう変化？救われるという変化ですよ。すごいですよこれ。宇宙よりすごい、宇宙が爆発するよりすごいことが起こってるんですよこれ。罪、救いというのは3段階ありますね。もっと簡単に言うと、このローマ人の手紙でも学んでいきますけれども、罪の罰からの救いですね。地獄に行くことからの救いです。神様から死刑判決を受けて罰せられることからの救いがあります。神の怒りからの救いですね。これが1段階です。2段階は神、罪の力からの救いです。だから罪を犯さざるを得ないという状態であったところから、犯さなくてもよくてイエス様に従うことによって罪から自由にされるということです。私はクリスチャンになって間もない時にですね、アメリカからですね、この伝道する人たちが来たんですね。ヒスパニックの人で、このちょっとヒスパニックでメキシカンの人ですね、こうすごい結構ってラップをやれるんですね、ラップで。彼がですね、横に座ってね、でこのギャングだったっていうんだよね、昔ね。でもうすごい体格いいんだよね。で僕はね、ちょっとね、そわそわして、精霊がこの人にいなかったら、おられなかったら、なんか一目散に逃げるだろうなとかって思ったんですけれども罪を犯さない自由が与えられるんですね。罪の力からの救い、今度は罪のそのものからの救いです。存在がなくなる、罪がなくなるんです。これはイエス様戻ってきて私たちの体が変えられるということです。でこれも学んでいきますですね。ローマ人への手紙を学んでいきます。その力が与えられたんだよということです。でなぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。16節もいいし、17節もこの義人は信仰によって生きるという言葉を、心に留めていただければなと思います。これも鍵となる、そう、さっき言ったのはこれでしたね。これが、全体のテーマであり、皆さんがいわゆるプロテスタントの教会に今通っておられます。プロテスタントという、ルターがカトリックの司祭、僧侶で、僧侶でいいのか、ね、カトリックの修行僧であった、ね、修行してた人であった、ルターがですね、どんなに努力しても努力しても良心の咎めがあり、神様からの許しが本当に完全に行われたという確信を持つことができず、自分を痛めつけて、もう先輩の司祭がね、お前来なくていいよって、懺悔に行って、国会に行って言って、そんなちっちゃなことね、なんか罪を、なんか盗みをしたとかそういうことだったら来なきゃいけないけどって言うぐらい、断られるぐらい、あらゆる小さな罪を言って、それでも全然その平安がなかった。でこのローモビッティの手紙のこれを、ここの箇所を読んで、行いではなくて信仰によって義人となるんだということが分かって、平安が来たんです。すっごく単純なことなんだけども、これを見つけることがそれだけ時間がかかり、実はそれは私たち一人一人も同じなんですね。私たち一人一人も同じです。目の前にあるご馳走なんだけど、 それに気づくまでが時間かかっちゃうんだよね。そのことを論述してくれている、論理立ててこれから説明してくれるのがこのパウロ先生というかおじさんなんですよ、ね、この18節からずっと説明してくれています。でこの神の義が掲示されているという言葉があります。これも説明しますね。神の義という言葉を聞いたときに3つのことを考えてください。一つは神ご自身が正しいということです。私たちが正しいんじゃなくて神ご自身が正しいということです。神は正義なる神なんだということです。だから神の国とその義を第一に求めなさいという、そして人の怒りというのは神の義を実現させることはないと。なぜかといったら怒りというのは自分の義であってね、神の義じゃないからですよね。神の義は神ご自身が正しいと。で次がそうですね、立法、いわゆる自分が正しくなっていくということですね。まあ行いによってっていうかな、正しい行いをしていくって、これは2番目の意味ですね。でローマ人への手紙は実は1番目の意味と次に言う3番目の意味になります。3番目の意味はこれがね、本当に理解できません。だからこれから学んでいきます。プレゼントの義です。神の義があって、ね、1番目の義があって、あ、義がないねと。じゃあプレゼントしてあげるって言って、その正しさをおこぼれでもらうんですよ。これが義人と呼ばれます。で責任転嫁っていう言葉あるじゃないですか、ね、他の人にその罪を転嫁するって、逆現象を神がしてくださったわけ。逆を、義の転嫁をしてくれるわけ。全然正しくないのに正しいって言っちゃう。やばくね、それやばいの、恵みなの、これがやばいんですよ。これが神様のしてくださったことなんです。だからね、楽しいんですよ、喜びなんですよ。パウロはさっきね、私は恵みと使徒の務めを受けましたって言ったんです。この5節で、このキリストによって恵みと使徒の、恵みなんですよ、ね、この世界をこれから学んでいきます。18節以降は次回学びます。その恵みを知るためにはまず神が怒っておられる、人間の不義に対して怒っておられるということを学んでいかなければいけない。良い知らせの前に悪い知らせがあるんですね。それもじっくりと見ていくことによって初めて良い知らせが良い知らせだと分かってくるようになりますので、今日はここまでにします。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。主よ、じっくりとパウロが残してくれたあなたの言葉を読むことを許してくださり感謝いたします。主よ、どうぞ聖霊によって今学んだ一つ一つのことが本当に魂の奥深くに植え付けられて、主よ、30倍60倍100倍の実を結びますように、何とかして実を結ばせていきたいというパウロの強い願いがありましたけれども、実が結ばれていきますようにお願いします。その恵みによってあなたが工場ではなく庭園のような結ばれていく生活を一人一人が見ることができし、また共同体としても見ていくことができるようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。